市長ホットライン、元気、快適、ときめき、進化する町笠岡の実現に向けて、新年のご挨拶、笠岡市長小林義文。平成30年の新春を迎えるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。市民皆様におかれましては、平素から市政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。激動の昭和が終わり、平成の世を迎えて早30年。振り返ってみますと、平成元年はバブル景気全盛で、日経平均株価が史上最高値38,915円87銭を記録するなど、右肩上がりの経済成長に日本中が大いに沸き立っていました。その後バブルが崩壊し、日本経済は失われた20年と呼ばれる長きにわたる低成長期時代に突入し、先の見えないトンネルの中で国民は苦難の道を歩んできました。しかし、東洋の奇跡と呼ばれた戦後復興を成し遂げた日本の底力は、やはり素晴らしく、平成24年から5年間で日経平均株価はバブル景気を彷彿させる高騰を続け2万円台を回復し、景気拡大期間も戦後2番目の長さを記録しています。企業の利益、剰余金、いわゆる内部留保も平成28年度の法人企業統計によると、406兆円余りと過去最高となりましたが、直近の5年間で見ると約124兆円も積み上がっています。雇用も200万人近く増加し、平成29年の春に卒業した大学生の就職率は過去最高です。正社員の有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超え、正社員になりたい人がいれば必ず1つ以上の正社員の仕事があるという状況になりました。笠岡市においても、平成29年は笠岡港、港町地区、工業用地に約150人の新規雇用が見込める食品製造工場など、3社の企業を誘致することができました。さらに平成31年4月には、笠岡湾干拓地で国内最大級の次世代施設園芸拠点となる野菜工場が稼働予定です。また、市北部の鶏卵選別包装施設の完成や既存工場の増設など今後も市内企業の設備投資が見込まれています。第7次総合計画の実行元年、この良い流れを加速させ、市民の皆様に豊かさを実感してもらうため、笠岡市は平成30年度から8年間の市の重要な指針となる第7次総合計画の策定を進めています。この計画には笠岡市の強みである全国でも屈指の広さを誇る笠岡湾干拓地、そこで営まれる大規模な農畜産業や JR 山陽本線、山陽自動車道、国道2号が横断する高い交通利便性を誇り、倉敷市、福山市という中核市に近接する企業立地に適した地の利などを十分に活かした厳しい財政状況であっても、市民が夢と希望を持てるような新たな取り組みを盛り込んでおります。同時に20年後、30年後の人口規模、経済規模などといった長期的視点で将来を見据えながら笠岡らしい地域社会を構築していくことができるビジョンを描き、笠岡市で暮らす価値を向上する政策を展開し、元気、快適、ときめき、進化する町笠岡の実現を目指します。市民の皆様が笠岡市に住んでよかったと、満足感を実感、体感できる笠岡づくりに全力を傾注し、希薄になってしまった家族の絆を取り戻し、 親子2世代、3世代が共に暮らせる町を築いていきたいと考えておりますので、今後ともご支援とご協力をお願い申し上げ、新春のご挨拶といたします。市長への提案、市民共同で築く幸せな町、活力ある福祉都市笠岡。市では広く市民の皆さんに市政への参加を図り、開かれた市政をより一層推進するため、市長への提案を次の通り行います。皆さんからの多数のご提案をお待ちしています。提案、市政について日頃感じていること、笠岡市の将来の夢、個性豊かな地域づくりへのアイデアなど、前向きな考えをお聞かせください。どなたでも結構です。ご家族やお友達同士で話し合って提出していただくのも大歓迎です。お寄せいただいたご提案は、個人情報を除いて広報誌やホームページなどで紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。提出方法。このページと次のページの両面に封筒を印刷しています。お手数ですが、記入後に切り抜いてのり付けしていただき、切手を貼らずに出してください。問い合わせ、企画制作課、電話692110。笠岡へもっと愛着を持ちたい出発だを実施しました。笠岡へもっと愛着を持ちたい出発だは、市内小学生と保護者に市が作成した文化財巡りハンドブックに掲載された文化財や名所を訪れてもらい、簡単なレポートを作ることで笠岡のことを知り、地域に愛着を持つきっかけとしてもらおうという企画です。レポートを募集したところ27人、96点の応募があり、審査の結果、優秀賞3人、努力賞10人が決まりました。広報笠岡では、優秀賞を受賞された3人のインタビューを紹介していきます。なお、今回受賞された3人のレポートは、2月に開催する笠岡市生涯学習フェスティバルで展示予定です。たくさんのご応募をいただきありがとうございました。優秀賞受賞、松浦沙さん、金浦賞5年。松浦さんは今回29箇所のレポートを作成し、3年間で見事全69箇所を制覇されました。今回訪れた中で一番印象に残っているのは、真鍋大島の犬ぐすで、渡船で島に渡り、迷いながらも案内のロープを頼りに、なんとか犬ぐすの木までたどり着いたそうです。実際に見てみると、幹が太く、枝が手足のような大きな木でびっくりした。大変だったけど、また行ってみたい、と話してくれました。参加した感想を尋ねると、はじめはとりあえずやってみようかな、という気持ちだった。巡ってみると、なかなか見つからない文化財があって、探すことがだんだんと楽しくなっていった、と語ってくれました。表彰状を手にして嬉しそうな顔の松浦さんの写真が載っております。